ローマ人への手紙8章9節。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるのです。もし、キリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。この箇所から、しかし、もし神の御霊がと題して、大高先生より宣教していただきます。
お祈りをいたします。天のお父様、あなたが私たちを罪と滅びの中から救い出してくださり、神の子供としてくださった恵みを覚えて、心からあなたの皆を賛美いたします。先ほどの祈りもありましたけれども、昨日は幸いなチャペルコンサートの時を持つことができ、初めての方も来られたことを感謝をいたします。この教会の歩みは41年経ちましたけれども、なおもあなたの御業がこの地において、ますます前進してまいりますように、あなたがこの教会を豊かにお持ちくださいますようお願いをいたします。神様、私たちはすぐに一週間の歩みを、あなたが使わせてくださった場所で過ごしてまいりました。その歩みの中にあって、喜びを持って教会に集っている方もいれば、悲しみや苦しみを覚えつつ、重い体を引きずって礼拝に来ている方もおられることと思います。主よ、この時、あなたの御言葉によって力づけてください。あなたの御言葉によって立たせてください。あなたの命の御言葉をお聞かせください。そして私たちが新しい力を得て、またそれぞれの場へと出ていくことができますように。また同じ時、主教会で持たれている礼拝を祝福してくださって、とりわけ御言葉を語る器として立てられている説教者を御霊で満たし、あなたの御言葉を大胆に語り尽くすことができますように。これからの一時、御言葉を待ち望みつつ、聖霊なる神様の自由で豊かな働きを期待して、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の礼拝の中で子供祝福式が持たれますが、宣教の箇所はいつものようにローマ書8章からとしました。それはいくつかのことを勘案したからでありますが、何よりもこの箇所は素晴らしい恵みに満ちた箇所であり、子供たちにとっても大切な箇所だからであります。ご一緒に恵みの御言葉に耳を傾けてまいります。今日ご一緒に読み進めていきますのは8章9節ですが、今日の箇所を理解するためにまず流れを確認しておきます。1節は恵みの宣言がありまして、2節には御霊による解放が言われています。命の御霊が罪と死から解放したということが言われています。3節からは肉と御霊が対比されて記されていきます。特に4節では肉に従わず御霊に従う私たちという表現がありますし、5節でも肉に従う者と御霊に従う者とあります。さらに前回見ました6節でも肉の思いと御霊の思いとあり、肉と御霊が対比されて書かれています。そこから7節8節では、なぜ肉の思いに生きた結果が死であるのか、そのことについて記されています。肉の思いは神に敵対し、神を喜ばせることができないということが言われています。肉ということについてこれまで幾度も申し上げてきましたが、この箇所における肉という意味は、古い罪の性質のことを言っています。私たちの内側にも肉の性質、古い罪の性質が隠れています。 それによって罪に引きずり込まれていく危険があります。ですから肉の思いを捨てる必要があるわけです。そのように肉の思いの末路について語ったパウロは、そこで終わることなく、さらに素晴らしい事実へと導いていきます。読者たちを恵みの世界へと誘います。それが今日の箇所です。9節をもう一度お読みします。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もし、キリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。9節は、しかしと始まります。新改訳聖書では、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならと始まりますが、原文ですと、しかしあなた方はと始まります。しかしあなた方は。で、このあなた方という言葉が強調されています。パウロの話の流れとしては、先ほど確認したように、御霊と肉について語ってきました。特に7節8節では肉について語りました。肉の思いは神に敵対する。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができないと、そう書きました。その流れの中で、しかしあなた方は、これは、でもあなた方は違うのだ。そういう思いが込められています。直前の8節では、肉のうちにあるものは神を喜ばせることができませんと語り、しかしあなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるんだ、と9節で語るのです。8章に入ってから、パウロは御霊の働きについて語ってきました。御霊が罪と死から解放すること。御霊が律法の要求を満たすこと。御霊に従う者は御霊に属することを考えるとも語りました。9節からは、その御霊のことについて、あなた方と呼んでいるローマの教会のキリスト者に適用していきます。より具体的にと言いましょうか、読者たちに迫るように、御霊について、聖霊について語ります。もう一度9節の前半をお読みしますと、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるのです。パウロは、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、と語ります。この文章は、もし何々ならという書き方ではありますが、パウロは事実として語っている書き方をしています。以前も例に出しましたが、受験生に向かって、もしあなたが受験生ならちゃんと勉強しなさいというそういう表現と同じです。その場合は、あなたが受験生かどうかわからないけどということではなくて、あなたは受験生なのだからちゃんと勉強しなさいと言い換えられる。で、この文章も同じような構造でして、次のように言い換えられます。神の御霊があなた方のうちに住んでいるのですから、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。とそう言い換えることができます。パウロは、ローマのクリスチャンたちのうちに、神の御霊が住んでおられるということを事実として信じ語っているわけです。神の御霊があなた方のうちに住んでいるのですから、パウロは、この手紙の中で、何度か御霊、聖霊について語ってきました。五章五節では、私たちに与えられた聖霊という表現が見られました。七章六節では、新しい御霊によって仕えているともありました。また八章に入って、先ほど申し上げたように、御霊の働きについて語りました。しかし、この九節に至って、さらに、聖霊とクリスチャンの関係について、 の驚くべき関係について語るわけです。それがこの9節にある、神の御霊があなた方のうちに住んでおられるということです。長年クリスチャンとして過ごしている方ならば言わずもがなのことですが、聖霊は神です。三位一体の第三位格である神、父なる神、子なる神、キリストと同じご性質を持っておられる神です。その聖霊なる神が、御霊なる神が私たちのうちに住んでおられる。で、ここで住むと訳されている言葉は、もう一般的に使われるような、こう家に住むという意味の言葉です。私たちのうちに、心に神が住まわれる。たびたび申し上げることですが、だからといって、外科手術をしてわかるものではありませんし、レントゲンを取っても映りません。聖霊がうちに住まわれることを、聖霊の内住という言い方をしますけれども、聖霊の内住は霊的な事実です。一見しますと、私たちの外で宮座をなしておられるように見える聖霊が、実は私たちのうちに住んでおられる。同じローマ書の7章の17節18節では、住んでいる罪という表現であったり、善が住んでいないという表現がローマ書の7章17、18で見られました。私たちのうちには罪が住み、善を行えないようにされているんだと。これはアダムの子孫が受け継いでいるものです。で、7章だけを読みますと、罪に敗北を喫したかのように書いてあります。7章で終わったら絶望です。パウロは7章14節以下では御霊について一言も触れていません。自分の心と心の内と律法を照らし合わせた結果、自分の内側には何の良きものもないんだと。自分の力では何もできないんだと。そのことをパウロは7章で告白しています。しかし8章では救い出された者のうちに御霊が与えられているという恵みの事実を語ります。先ほど申し上げた通り、7章17節や18節だけならば絶望です。罪に敗北して終わってしまう。絶望なんです。しかしそうではないんだと。私たちのうちには、御霊が、聖霊が住んでおられるんだ。だから大丈夫なんだ。そうパウロは読者たちを励ましているようでもあります。あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるんだ。肉という自己中心に生きるのではないんだ。御霊という神中心の生き方に導かれているんだ。肉の思いから解放されている。御霊の思いに満たされていくことができるんだと。死ではなく命と平安へと導かれている。パウロはクリスチャンと呼ばれる人には全員に聖霊が御霊が与えられていると語ります。聖霊は何かこう特別なクリスチャンに、特別なクリスチャンという表現が正しいかわかりませんけれども、牧師や役員や、そういうようななんか特別な役職にある人だけに聖霊が与えられると言ってはいません。聖書はそう言いません。全員、クリスチャン全員に漏れなく与えられている。ペンテコステ直後の説教でペテロは次のように語りました。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち、私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。と。そうペテロは説教で語りました。ペテロはこう言ったように、聖霊は自分の罪を認め、悔い改め、イエス様を救い主として信じたすべての人に漏れなく与えられています。ですからパウロは、ローマ書の8章9節で、御霊があなた方のうちに住んでおられる、とそう語るわけです。そこには何の条件もありません。 当然のようにクリスチャンならば聖霊が与えられている、当然与えられている、そう考えているわけです。またパウロは他の箇所では私たちのことを次のように言っているわけですけれども、ここは大事なところですので開いて確認しますが、ローマ書の後ろに第一コリントがあります。第一コリントの3章、ローマの後ろに第一コリントがありますが、第一コリントの3章16節、第一コリントの3章16節を読みしますけれども、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。パウロはコリントのキリスト者に向けて、あなた方は自分が神の宮でありと語ります。そして神の御霊が自分のうちに、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。パウロはコリントのクリスチャンたちに対して神の宮という表現を使いました。これはすなわち神殿だと言っている、神の神殿です。私たち自身のうちに神が住まわれる、神殿というのは神のお住まいのことですから、私たちの体を神が住まいとされ、今も住んでおられる。私たちは神の神殿であるという理解を、そこまでの理解をしっかりとしているでしょうか。同じ第一コリントの6章19節20節を見ていただきますと、第一コリントの6章19節20節、文脈としては、この第一コリントの6章19、20は、性的な罪を犯さないようにという流れの中でありますけれども、19節、20節を読みします。あなた方は知らないのですか？あなた方の体は、あなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体をもって神の栄光を表しなさい。ここには聖霊の宮という表現があります。またあなた方はもはや自分自身のものではありませんとまでパウロは語ります。私たちの体はもはや私たち自身のものではなく神のものとなった、そうパウロは語ります。家の主は、私の体の主は聖霊なる神なんだと。私たちのうちに聖霊が住んでおられ、私たちの体は神の神殿であり聖霊の宮であるということを心に留める必要があります。また後ほど第一コリントには少し戻ってきますけれども、ローマ書に戻っていただいて、9節をよく読みますと面白い表現がされています。それは神の御霊が住むという表現とともに、あなた方は御霊のうちにいるという、そういう表現が見られます。私たちのうちに御霊が住み、私たちは御霊のうちにいる、この表現からして強い結びつきがあることがわかります。そのようにクリスチャンには聖霊が住んでいるということを語ったパウロは、ローマ書の8章9節の後半で次のように言います。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありませんと。まず注目しておきたいのは、神の御霊がキリストの御霊という表現に変わっていることです。 神の御霊からキリストの御霊に変わっています。聖霊というのは神から使わされる御霊であり、キリストから使わされる御霊でもあります。それはヨハネの福音書の記述からもわかります。今日は取り上げませんけれども、ローマ書の8章10節を見ますと、キリストがあなた方のうちにおられるなら、ともあります。ですから聖霊が住まわれるということは、キリストご自身が住まわれることに他ならないということがわかります。で、福音書に記されているイエス様が私たちのうちに住まわれる。あの愛と憐れみに満ち、豊かに御業をなされるお方が私たちのうちに住まわれる。なんという恵みだろうか、とそう思わされます。しかし、9節は、そのような恵みの意味というよりは、そのキリストの御霊を持っていない人は、キリストのものではない、と語られています。言い換えるならば、聖霊を持っていない人は、クリスチャンではない、とそうはっきり語ります。ですから、御霊が住んでおられるということが、クリスチャンであるかどうかの証拠になるわけです。ここに真のキリスト者の特徴が示されています。私たちは便宜上、洗礼を受けているということをクリスチャンであるということの証拠として見ています。もちろんそれも大切な印ですけれども、聖書は聖霊の存在こそがクリスチャンがクリスチャンであることの証拠だと語ります。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません、とそうはっきり断言します。ではその聖霊の内住とはどのようにわかるのでしょうか。そのことにも触れておく必要があります。聖書が聖霊の働きについて述べている箇所はいくつもありますけれども、わかりやすいのは、第一コリントの十二章の三節であります。第一コリントの十二章。第一コリントの十二章の三節。第一コリントの十二章三節ですけれども、まあ、ここは、御霊の賜物についての文脈でありますが、三節には次のようにあります。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰も、イエスは主ですということはできません。ここで言われていることは、口で何を告白するか、できるか、何を告白することができるか、ということです。神の御霊の内住をいただいている人は、イエスは呪われよ、とは言えません。また、イエスは主です、ということも、聖霊によらなければ告白することができない、と聖書は語ります。要するに、あなたの口において、イエスは主ですと告白することができるか。で、このコリント書が書かれた時の時代背景を考えますと、この時代は、ローマ皇帝が主として君臨していました。皇帝崇拝が行われていた。皇帝が主であるという時代にあって、イエスは主です。と告白することは、それこそ命がけの告白であった。ちょうど日本が第二次世界大戦当時に、天皇とキリストとどちらを神とするのか、ということが問われたことと似ているわけです。ヤソと罵られた時代に、天皇が神なのか、キリストが神なのか、はっきりしろ、と迫られた時に、何と告白するか。皇帝が、天皇が主なのか、それともイエスが主なのか。 有名な話かもしれませんけれども、羽鳥明先生と船木純一先生というのは同級生であったというふうに言われて、聞きますけれども、その時に、この中に安を信じている者はいるかって言われて、船木純一先生が、はい、私は信じていますと手を挙げ、それを見た羽鳥明先生は、あ、すごい奴がいるな、というところから、そこでの信仰を深めていったというようなことを聞いたことがありますけれども、そのように、イエスが主なのかと問われたときに、イエスが主です。と告白できるか。当然のことですが、音声として発することができるということではないわけです。街角行って、これ言えますかって看板掲げて、イエスは主ですって、はい、言いました、聖霊住んでますという話ではない。当然、心からの告白であるということが問われます。では、イエスは主ですとはどういう意味か。主ということは、告白する側は、自分がしもべである、奴隷であるということを告白していることになります。私はイエス様の奴隷ですと心から喜んで告白する、告白ができる。このお方こそが私の主人であり、このお方のしもべとして生きることが喜びであり、このお方に従っていきたいという意味が込められています。あなたはこの告白をイエスは主ですという告白の意味を理解した上で心から言うことができるでしょうか。そのようにあなたが心から告白することができるならば、あなたのうちには聖霊が確かに住んでおられます。イエスは主ですと心から告白できるとき、あなたのうちで豊かに聖霊が住まわれ、御業をなしておられるということがわかります。まあ、ちなみに、船木純一先生の弟さんに船木真先生という先生がいらっしゃいますけれども、船木真先生は私は手を挙げられなかったっていうふうにおっしゃっていましたので、まあ、人それぞれあるんだなとも思わされますけれども、私たちの信仰が問われる場面というのは、戦争でなくとも日常生活の中にあって、日々ある。そこで、イエスは主ですと告白できるか。時々、求道者の方に、信じるってどういうことですかと尋ねられます。理屈で言えば、知的に理解したことを信頼という行為に変えることというのが理屈です。知的に理解したことを信頼という行為に変えるというのが、それが信仰というふうに理屈では言われます。まあ、それでわかる方もいればそうでないということもあります。私自身そのような質問をいただいたときには、この箇所を提示することがあります。このようにあなたが告白することができるならば、あなたは信じていることになると。このように告白できるならば、もはや肉のうちにではなく、御霊のうちにいるんだと。もちろんこの他にも、聖霊の働きについて聖書は語っていますから、罪を示すこと、御言葉を思い出させることなど、ヨハネの福音書の14章から16章でそのことが豊かに語られていますから、ぜひご自宅でお読みになることをお勧めします。ここまで私たちはローマ書の8章9節の御言葉をご一緒に味わってまいりました。私たちはこの朝ご一緒に確認したいのです。この恵みの事実をご一緒に確認したい。神であるお方が、聖霊なる神が私たちのうちに住んでおられるという恵みの事実をご一緒に確認したいと思うのです。インマヌエルの現実を、神が共におられる現実を共に確認したい。救い出されたキリスト者はもはや一人ではありません。神が共におられる歩みへと招かれ、導かれている。私たちはキリストと共に歩んでいる。どこへ行くときも神と共にあるんだ。礼拝が終わって教会のドアを開けたらもう一人ぼっちということではありません。家庭に戻っても、会社へ行っても、学校へ行っても、どこへ行っても、神があなたと共におられるんだ。 そしてそこは、神の臨在があるその場所は祝福になる。あなたという一人のキリスト者がいるその場所は、神も確かにそこにおられ、祝福になるのです。クリスチャンは、あなたは、神の祝福を運ぶ使者として用いられているんだ。何か特別なことをするということではありません。祈り心を持ってその場所へ行き、祈りつつ神と共に過ごす。祈りつつと言っても別にこうやって祈ってるわけではありません。頭の中で神様のことを思い巡らせて、そして助けを求めるときに助けてくださいと祈りつつ、神と共に過ごしていく。するとその場所は目に見えない神の臨在で満ち、祝福になるのです。それは電車の中であってもです。通勤の電車の中にあっても、あなたという人がいる、その場所は祝福になるんだ。そのような自覚はあるでしょうか。あなたには神が共におられ、神の祝福を伴ってここから派遣されているんだ。そのような存在として家庭に、職場に、学校に使わされているんだ。またそのような歩みの中にあって、アダムの子孫として受け継いでいる罪の性質も取り扱われていく。私たちのうちにある罪に勝利し、清められる歩みの中にあります。ですから救われたならば、クリスチャンは変えられていくことになります。ある人は急激に、ある人は徐々に、キリストに似たものへと変えられていきます。一生涯かけて、私たち、御霊が私たちのうちに住まわれ、キリストが私たちのうちに住まわれているならば、私たちは変化していきます。もしクリスチャンになって、もうこれっぽっちも何も変わっていないとしたら、それはどこか何かおかしいと言わざるを得ません。聖書には、御霊を消してはいけませんであったり、神の聖霊を悲しませてはいけませんとも書かれています。もし本当に何も変わっていないように思えたり、ここ最近何かがおかしいと感じているならば、それは御霊の働きを止めているという可能性があります。そしてその原因はあなた自身の罪によるのかもしれない。取り扱われなければならない、告白しなければならない、その罪の問題があるのかもしれません。もし私たちが罪をそのままにしているならば、罪によって聖霊の働きは止まります。それは旧約聖書を読めばよくわかります。罪は神の働きを止めます。妨げます。ですから罪をそのままにしていないかということを真剣にご自身のうちで神の前で祈りの中で問うていただきたいとも思います。先ほど申し上げましたが、この朝私たちは圧倒的な恵みの事実を確認したい。聖霊が私たちのうちに住んでおられる。神が共におられる。福音書に記されているイエス様が私たちのうちに住んでおられる。その恵みの事実をしっかり心に留める。パウロはガラティア5章で、御霊によって歩みなさいと、そう命じています。私たちはうちに住まわれる聖霊に頼り、明け渡し、御霊に従って歩ませていただきたい。徹底してこのお方にお頼りしていきたい。今日はこの後で子供祝福式があります。今、共に確認した恵みの事実こそが本当の祝福であること、子供たちには覚えていただきたいのです。イエス様が与えてくださる救いと聖霊が住んでくださることこそが本当の子供の祝福であることを覚えつつ、その祝福が今日ここにいる全員の子供たちに注がれるよう共に祈りましょう。ひととき語られたことを覚えつつ、神の前に静まりましょう。 お祈りをいたします。私たちの天におられます父なる神様、尊い名前を心から賛美をいたします。罪にまみれている私たちでありますけれども、その私たちのうちに聖霊なる神様を住まわせてくださって、私たちを清めてくださり、祝福の器として用いてくださっていることを感謝をいたします。どうかいよいよ聖霊なる神様が私たちのうちに住んでおられるという、この圧倒的な恵みの事実を心に留めつつ歩んでいくことができますように、それぞれが使わされている場にあって、本当にあなたは一人で置くのではなくて共にいてくださる神であることを忘れることがありませんように、私たちが祝福を運ぶ器であり、あなたの祝福を伴って歩んでいる、そのことを忘れることがありませんように、この御言葉の恵みを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。